こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。DIY シリーズ屋根付きウッドデッキの作り方は、ドゥーパ。編集部による屋根を備えた木製デッキを自作したい人のための実用 DIY ムックである、2014年間。129ページの本書は単に横面のデッキを組む方法ではなく、屋外空間を雨や日差しから守る屋根付きの構成に焦点を置く内容として案内されているのは、施工例の紹介、柱の立て方、パーゴラの設置、屋根の取り付け、オーニング、さらに壁を加えたコンサバトリー風の空間作りまでである。つまり、庭にデッキを増設するための本というより、住宅と庭の間に半屋外の居場所を計画施工するための参考書と位置づけられる。写真や図板を用いる DIY シリーズらしく、完成形のイメージと構造上の工程を結びつけて理解することを目的としている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、屋根付きデッキを床ではなく半屋外空間として計画する視点。本書の主題は、既存の庭や住宅に木の床を設けることだけではない、屋根を加えることでデッキを室内と庭の間にある半屋外の生活空間へ変える点にある。屋根があれば小雨の日でも出入りや休憩に使いやすく、床材が直接雨にさらされる時間も抑えられるため、露天のデッキとは利用条件も維持管理の考え方も変わる。ただし屋根は便利な付加物ではなく、柱、梁、屋根材、住宅側との接続往復休憩家の中心になる。本書が施工実例を扱う意義は、完成写真から好みを選ぶだけでなく、敷地の広さ、住宅との距離、採光視線、使い方に応じて規模と形式を考える材料になることだろう。食事、庭仕事、子供やペットの居場所など、想定する用途によって必要な奥行きや覆う範囲は異なる。屋根付きデッキを成功させるには、最初に何を置くかより、どんな天候で誰がどう使うかを定め、そこから床と上部構造を一体として検討する必要がある。本書はその発想をデッキ DIY を一段拡張したテーマとして提示している。次に、柱を確実に立てるための基礎作りと荷重の受け方、屋根付きデッキでは、柱の施工が見た目と安全性の両方を左右する。本書が柱の立て方を主要項目にしているのは、屋根の重さだけでなく風や雨、地域によっては積雪などの影響を上部構造から地面へ伝える必要があるためである。デッキ横だけなら、束石や支持点の配置を中心に考えられる場合もあるが、屋根を支える柱には、沈下・傾き、引き抜き、接合部の緩みを避けるためのより慎重な判断が求められる。とりわけ地盤の状態、基礎の据え方、集客の固定、水平垂直の確認は、後から屋根だけを直すことが難しい工程である。紹介される実例や手順は、木材を切って止める作業以前に荷重の経路を理解する必要を示すものといえる。また住宅に近接して作る場合でも、建物側へ安易に頼るのではなく、独立した柱と基礎でどこまで支えるかを明確にしたい。住宅の構造防水層、外壁との取り合いには専門的な判断が関わるため、 DIY で扱える範囲と施工業者専門家に確認すべき範囲を分ける姿勢も重要である。本書は屋根付きという計画が基礎工事の精度を要求することを理解する入り口になる。さらにパーゴラ、固定屋根、オーニングを使い分ける設計の幅。本書はパーゴラの設置、屋根の取り付け、オーニングまで扱うとされており、日の毛や雨の毛を一つの形式に限定していない。この構成は屋外空間の快適さが屋根をつけるか否かだけで決まらず、遮蔽の程度をどう調整するかで変わることを示している。パーゴラは木組みそのものが景観要素となり、植栽や日よけ材との組み合わせを考えやすい一方、雨を完全に防ぐためにはベッドの工夫が必要になる。固定屋根は雨天時の利用性を高めやすいが、室内への採光、通風、圧迫感、雨水の流れを同時に検討しなければならない。可動式のオーニングは必要な時に日差しを抑え、不要な時には開放感を確保しやすい反面、取り付け先や耐風性、製品仕様への配慮が不可欠である。本書の価値は、これらを単なる装飾的な選択肢として並べるのではなく、デッキの用途と環境に応じて考える対象にしている点にある。例えば、雨天利用を優先するのか、夏の日射対策を優先するのか、冬の光を残したいのかで適した構成は変わる。読者は各方式の印象だけでなく、固定性、開放性、施工難度、維持管理の違いを比較しながら計画を立てられる。そして、壁を加えたコンサバトリー風の展開と境界空間の考え方、屋根付きデッキに壁を加えたコンサバトリーの作り方まで触れている点は、本書の守備範囲を特徴づける。ここでいうコンサバトリーは、庭に面した開放性を残しつつ、屋根や壁面によって風雨、視線、温度変化への対応を強める方向性として理解できる。デッキに屋根だけを乗せる場合と比べ、壁を設ける計画では、採光、換気、ずりぐく、雨しまい、床と壁の接点など検討事項が増える。 壁が多すぎれば庭とのつながりや夏の通風が失われかねず、少なすぎれば期待した防風性や目隠し効果を得にくい。このため壁面は単なる囲いではなく風向き、隣地からの視線日射、家族の過ごし方に応じて配置を考える部材になる。本書はデッキを完全な屋外設備と閉じた室内の二択で捉えず、その中間に多様な境界空間を作れることを示す。もっとも壁や屋根を備えた構造物は地域の建築防火確認手続きや敷地条件に関わる可能性がある。実行前には自治体の規定、建物との関係、既存住宅の防水への影響を確認することが欠かせない。本書を構想の参考にしつつ、法規と安全条件は個別に照合する使い方が現実的である。最後に、実例写真を読む際に必要な施工難度と自分の条件の照合、本書は実例図版、写真を多く用いて屋根付きデッキの工程を伝えるタイプの DIY 書であり、完成形を具体的に想像しやすいことが利点である。一方で実例をそのまま自宅へ縮小転用できるとは限らない。屋根の大きさ、チラ間隔、材料断面、接合方法、基礎の仕様は地域の風雪条件、地盤、既存デッキの状態、住宅との利確によって変わるためである。読者にとって重要なのは、写真を意匠の見本として眺めるだけでなく、どの部材がどの方向の力を受けるのか、雨水をどこへ流すのか、どの工程で精度が必要かを読み取ることにある。レビューには、実例が豊富で写真も分かりやすいという評価がある一方、比較的大きなデッキ向けの例が中心で、小規模な施工には直接当てはめにくい、電動工具を要する工程の難度が高いという指摘も見られる。したがって本書は、完全な初心者が採寸から施工までを無条件に追従するための一冊というより、計画、材料選び、構造の見通しを得るための視覚的な手引きとして活用するのが良い。必要に応じて構造法規の確認や施工条件に合った補助資料を併用することで、実例集としての強みを生かせる。結論として、本書はすでにウッドデッキを持ち屋根を後付けしたい人、これからデッキと屋根を一体で計画したい人、そして庭に雨天でも使える半屋外空間を作りたい DIY 経験者に向く。柱、パーゴラ、固定屋根、オーニング、壁を伴うコンサバトリー風の構成まで扱うため、床板の施工だけを解説する入門書よりも屋外居住空間の発展系を検討しやすい。特に完成例と施工項目を並行して見られることは、必要な構造を想像しながら自宅に求める開放感と保護性能のバランスを考える助けになる。類書との差別化は、ウッドデッキの作り方を屋根のある空間作りへ広げている点にある。屋根を支える構造はデッキチョコのみの場合より責任が重く、寸法や接合を安易に模倣することはできない。小規模デッキや工具経験の少ない読者には、掲載例がそのまま最短の施工手順にならない可能性もある。それでもどの形式を選べばよいか、柱と基礎をなぜ重視すべきかを体系的に把握する資料として有用である。実作業では敷地条件、気象条件、法規を確認し、必要ならそう専門家への相談を組み合わせる読者ほど、本書の実例と視覚資料を効果的に活用できるだろう。ご支援いただける場合は、ドゥーパ編集部ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。